コント雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉住智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
8月9日22時8分ですね。
はい、金曜日。今日は夜にさっき友の会の方を先に撮りまして、
はい、
普通の方を今やります。
はい、増野さん、忙しそうですね。
そうですね。なんか疲れを感じています。それで、なんか僕さ、自分の脳みそに今不安を感じてるのね。
え？認知症とかですか？
そう、それがさ、最近まで吉田豪さんが結婚されたじゃない。
そうそう、びっくりしましたね。
うん。で、その吉田豪さんのお相手がさ、後藤真理子さんっていうの？
そう、あんななんかおっかない女性と。よく行ったなーって思って、すげーって思いましたよ。
イズドリっていうさ、バンドのミュージシャンなんだけど、もともと。
ええ。
で、僕さ、後藤真理子さんの主演したドラマに出たことあるのよ。
へえ、ドラマもやってらっしゃったんですか。
そう、食べるだけっていうドラマで、
うん、
僕はあの古本屋さんの店主っていう役だったのね。
はいはいはい。
でもほら、犯罪者になっちゃったさ、新井なんとかさん、
はいはいはいはい。
荒井ひろみさんと共演するシーンが僕の出たとこだから、
ええ。
ちょっとそのドラマほとんど封印状態になってるんだけど、
なるほど。
その食べるだけのヒロインが、後藤真理子さんなわけ。で、その、吉田豪さんが結婚されたってニュース見たときに、
はい。
すぐに、あ、そういえば、芸人の、同期の芸人の、愚行剣2の関さんが、
はい、
確か後藤真理子さんの大ファンだったなと思って、
お
それで昨日ね、そのネタ見せっていうのがあって、
はい、
事務所で会った時に、
はい、
あの後藤真理子さんの話をしてみたのよ。したらなんか反応が鈍くて、
お
吉田豪さんと結婚したじゃないですかって言ったんだけど、ああそうみたいですね、みたいなさ、そっけない反応なわけ。
お
で、前はすごく食い気味に、ああ、緑の後藤真理子さん大好きなんですって言った記憶があったから、もしかして二重人格と思ったわけ。
はい。
その、愚行剣2の関さんには二つの顔があって、後藤真理子さん好きな関さんと、
はい、
好きでもない関さんが両方いてね、あの時にはすごく熱く語っていたのに、なんか急にそっけなくなって知らないふりしてるとか思っちゃってさ、すごいショックで、でも僕の記憶のせいかもと思ったわけ。
はい。
あと夢のせいかもと思ったのね。
お
今、ヤクルト1000を毎日飲んでるから、
はいはいはいはい。
悪夢ばかり見るわけ。
そんなに見ます？
そう、もう頻繁に見てて、毎日見てて、で、それが僕の夢って、夢のない夢なわけ。現実的な夢なの。
うん。
だから、関さんがそういうふうに言ったっていう夢を見たのかなと思ったわけ。
お
う。そのことを X に書いてみたところ、
うん。
緑の後藤真理子さんのファンが、私ですって別人がね、
ほう。
教えてくれて、
お
それは女性だったの。
え、
怖いでしょ。
じゃあその愚行剣の人はファンでも何でもなかった。
そう、僕の記憶違いだったんだ。
じゃあそっけないも何もなかった。
そう、僕は濡れ衣を着せてしまったわけ。怖くない？それしかも女性だよ。その後藤真理子さんのファンだって言った人は。
そうですね。
まあ、確かに、関さんとその女性と、僕と、ワイワイ話したことがあるんだけどさ、勝手に記憶がすり替わってるわけ。
はい。
怖くない？
怖いですけどね。僕は後藤真理子さん自体が、まず、近くにいたら、
大丈夫かな、その話。
むちゃくちゃ怒られそうで、
やめて。
常に怖いって感じがします。
そうなの。まあでも吉田豪さん結婚されてね。
吉田豪さんは怒られた時どんな態度でいるんでしょうね。
どうなんだろうね。
すごい聞いてみたいけど教えてくれないんだろうな。
そうね、あんまり結婚しそうなイメージない人だもんね、吉田子さんね。
でももう本当よりにもよってって思いましたよ。
ちょっと待って、そんなおめでたいことなんだからダメだよ。
僕ね、後藤さんのまあ有名なあれだから、まあ名前は出さないですけど、元彼氏や、はい、後藤さんのバックバンドに今もやってるかわかんないんですけど、
うん、
まああのいたやってるかどうかわかんないですけど、バックバンドの人も僕知ってるんですよ。
知り合いなんだ。
そうだからといってこんな恐ろしいっていう話を聞いたわけじゃないですよ。
うんうん。
まあ、常にまあもう至る所地雷だらけっていう僕にはそういう印象があるんですよ。
まあね、あのうん、結婚してたことのある私には言いにくいことがいっぱいありますね。まああとでも。ほら、わかんないじゃない。人が好きになるって、そういうことわかんない。僕なんて多分、自分を責めるような人を好きになるタイプなのかも、ちょっと、決してまずだと思ってないんだけど、
うん、
僕、ある、すごく有名な SM の作家の方に、
うん、
松野さんは弱いように振る舞ってるけど、本当はド S でしょうって言われたことがあって、
お
えって思ったけど、でも、まあそう言われてみるとそうかもしれないと思う節もあるもね、はい。でも、実際に自分が交際したことのある女性は、自分をちょっと追い詰めるような人ばかりだから、そういう人を選んでしまってると思うんだ、わざと。
自分をっていうのは、増野さんをってことですか？
うん。増野さんを責めるタイプの人、怒ったりするような。あ、こんなこと言えば言うほど。言えば言うほど良くないよね。
まあ良くないですけど、そういう人は多いですよ。
でもそれは僕が選んでるから、その相手のせいじゃなくて、そういう人に振り回されるようなタイプの人とか、あと自分よりもわがままな人が好きなのね、あの男女問わず、ほら、だから、表現者とかでわがままなタイプの人っているじゃない。
表現者はね、大体わがままに決まってますよ。
うん。で、自分よりもわがままな人に惹かれがちなとこがあって。
ええ。
それは、いろんな、今までお付き合いしてきた、交際、性的な恋愛とかじゃない人でも、一緒に仕事した人とかでも、割と自分よりわがままな人に惹かれがちなとこがあるから。
はい。
それはもう僕側の問題なんだろうなと思って。
まあ、表現者でね、わがままじゃなかったらね、多分作品は全然面白くないと思う。
うん。まあ、そういうところじゃない。だから、表現が面白いと思ってらっしゃるんじゃない？吉田さん。
そうですね。
これは友の会でもないのだから、そんなにめでたいことなのに、結婚はめでたいことだ。臨終は悲しいことだ。間違えるなよっていう、マスのコーチの短歌をね、
うん、
捧げておきます。
まあ僕はね、結婚だってね、みんながみんなね、幸せを望んでるわけではないと思いますよ。
え、そうなの？何を望んでるの？
面白いとか。
ああ、幸せではないけど面白いってことがあり得るんだから。
そうそうそうそうそう。
まあそうだね、スリルがあるとかね。
うん。
え、じゃあ、吉住さんの場合は？
僕は今とても幸せですので、感謝してます。
そうか。いいな、幸せで。
はい。
でもまあ、それに見合うようなことをしてきたんだろうな。
だから、刺激を求めるとかあるじゃないですか。
まあね。そうね。なんかもうでも、やれやれ。なんか、もう最近だから、
まあ、すいません、今ちょっとね、言葉遣いが雑でしたね。幸せっていうくくり自体が、うん、結構雑じゃないですか。
まあそうだね。
そう、だから何を求めるかっていうと、そのね、リラックスするとか、満ち足りるとか、
うんうん、
ハッピーであるとか、
うん、
そういうことのみを幸せであるっていうふうな、そこには人それぞれ価値観があって、すっごい刺激的だとか、何が起こるかわからないスリルがあるとか、そういうのも幸せっていうくくりに入れる場合もあるから、うん、みんながみんな幸せを求める とは限らないっていう言い方は とても雑でした。
そうか。まあね。まあでも、おっしゃることはわかりますよ。
はい。
そうね。なんかもう今、マジョンさんはもう一回再婚しないのですかとか言われるし、
ええ。
先日やった漫才のネタも、相方の藤本達也さんが、
はい。
マジョンさんは再婚すればいいんです。そうしたら目つきがもうちょっと柔らかくなって、職務質問を受けなくなりますって言われるんだけど。でもそれとかもみんな言われるんだ
けど。あのね、それもでも雑なくくりですよ。再婚自体したらみんな幸せに落ち着くかって言ったら、そう、ほんとそう、だいたい3分の1離婚するんですから。
そういう漫才だったんだけどね。それで僕が怒るっていう漫才だったん
だけど。あ、そうか。だからね、結婚がね、幸せであるとは僕は全く思わないです。僕自身今幸せだからこんなこと言うと、非常に厚かましいですけど、う
ん。あ、でもさ、待って待って。ほら、あのさ、今さ、小田原ドラゴンさんが結婚されようとしてるじゃない？
そうですね。
あれとか、すごい偉いなと思っちゃう僕なんてもう、こりごりだから。
いやー、僕ね、小田原さんにもね、まあ、機会があったら教えたいですけど、
うん、
絶対シングルマザーと結婚すべきであるって強く言いたいですよ。
スイムさんの意見は面白いけどすごいなそう、
ね、あ、僕ね、少子化対策について本当にね、真剣に考えてることがあるんですけど、それをね、次のアックスのコラムでみっちり書いたので、ぜひ増野さんに読んでほしいなって思います。
あ、本当？いつも読んでるんで、拝読しますよ。でもさ、そういえばさ、小田原さんの親しかったライターさんは亡くなったの？
そうそうそうそう。あの、近鉄さん。あれですよ。増野さんね、会ったことありますよ。あの、夜昼英検の一番最初に僕誘って来てもらってましたもん。
どの役やった方？
あのね、鈴木シーコさんので、すごい面白い演技してた人ですよ。
シーコさんのやつに出ててどんなネタだったっけ。当時ね、最初から出てるからご一緒したのはあるんだろうけど、
多分 DVD に入ってんじゃないかな。
あ、本当？じゃあ見返してみようかな。亡くなっちゃったんだね。
そう、僕ね、金鉄さんに本当にお世話になってて、今ある、うん、やってるヤマハのコピーバンドの漫画の編集してくださってる人も、うんうん、あの、近鉄さんの紹介で、メンズエッグかなんかで、メンズストリートかなっていうファッション誌で、あの、お仕事いただいたときに紹介していただいた方なんですよ。
なんか、だから休止だったんだってね。
そう、でもね、その状況がね、あの、本当にあの、はちみつ二郎さんの自伝本で、はちみつ二郎さんが、心不全かなんかで九死に一生を得た時の状況が多分同じだったんじゃないかなって思うんですよ。
まあ、そうか。どうなのかな。でも、なんか、僕、ナンシー関さんとかの亡くなり方がちょっと羨ましいのね。
はあ、
仕事の絶頂期に、パタッと亡くなったみたいな感じ。
うん。
もちろん、すごく、惜しい才能だったから悔しいけど、西村健太さんもだけどさ、なんか長年闘病して亡くなるみたいなのがちょっと辛いよね。
辛いですね、
うん、
いやでもね、近鉄さんのその、あの、僕のそのヤマハの、バンドしようぜの担当の人とも昨日話したんですよ。亡くなっちゃいましたね、うんうん、つって、
うん、
でもね、やっぱどう考えてもね、今こうライター業もどんどん先細る一方じゃないですか、
うんうん、
ほんでガールズバーとか行ってなんかこう女の子に入れ上げてるじゃないですか、綺麗な、
うんうん、
でそんなね、付き合えるんじゃないかみたいな希望を抱いててもそんな叶うわけないじゃないですか。
まあね。
そんで、これから年もどんどん取るんですよ。40代半ばぐらいだったと思うんですけど、まあ中年で、今度もう老人ですよ、僕みたいな。
まあ、それはそうだよね。
どんどんダメになる一方ですよ。
それは、近鉄さんはいくつだったの？
だから10個下ぐらいだと思うんですよ。
あ、まだそんな若いんだ。そうか、でもそうだよね。なんかさ、最近なんかでちらっと見ちゃったんだけどさ、なんか20代の女性が、お父さんぐらいの年の人とは恋愛関係になりますかって聞かれて、ちょっとそれはないですねって答えたら炎上したのね。
当たり前じゃないですか。
それで50代の男たちはみんなすごい怒ってるっていうのを見ちゃったんだけどさ。
そんなもん。ねえ。
でも怖いけど、そう、みんな50代の男そんななんだね。だから、自分が20代の人と付き合う可能性があると夢見ていたかったのに、
うん、
はっきりとそんなことありませんって言われちゃったからさ、
説教とかし始めちゃう。池おじとかでそういう人がいますからね。
でも説教とかし始めちゃうわけ。そんなことを言うとあなたは人気がなくなりますよとか言うわけ。
うん。
どうそれ。
いやー、無理に決まってるじゃないですか。
でもさ、そういう人が案外多いってことにさ、何かを感じるわけね。
うん、だからね、もう、成熟しない、できずに、年を取ってしまった。
なんかでも、それがさ、一人とかならまだしも何人もいたから、つまりじゃあ若い女性の表現し、そういうタレントさんとかは、
うん、
お父さんみたいな年齢の人のことを聞かれても曖昧にしておくのがいいってことなのかな。
そんなのね、そんなことしてたらみんなストーカー被害に遭いますよ。
そうだよね。やだね。なんかでも悲しくなっちゃうな。悲しいよ。そのなんかひどいし気持ち悪いっていう意見以前に悲しいね。こう、うん、でもなんかまあでも僕55歳だけど、
ええ、
若い人に混じって芸人活動してるから人のこと言えないからあれだけど、
ええ、
そうだね。
そうだからね、昨日も話してたんですけど、今後生きててなんかこう、いいことがどんどんなくなっていくしかないんじゃないかっていう風な結論に至ったんですよ。
じゃあ、それはどういうこと？近鉄さんがもう亡くなったの？
いい
タイミングだった。
頃合いで幕が引けたんじゃないかって。
まあね、それは、ご本人がどう思うか別としてね。
ええー。
確かにほら、さ、昔プロレス少女伝説書いた人いたじゃない？
はいはいはいはい。
あの方が若くて亡くなったんだよね。
そうですね。
でも、もし長く生きてたら、ノンフィクション作家って結構大変じゃない？
そうですね。
うん、だからそれで、あの時代で亡くなったことが、もしかしたら良かったのかもっていう意見を読んだことあるんだけどさ、本当に分かんないよね、人生は。まあ、誰がジャッジするかって問題だけどね、そんなのね。
フリーライター35歳定年説って前あったじゃないですか。でももうね、35で終われずにみんなすごい辛い思いをして、言っちゃダメだ。とあるライターさんの、SNS で、そういう人たちがもう、僕ぐらいの年ですよ、
うんうん。
50代も終わりぐらいになって、もうそのフリーライターで食えなくなっちゃってどうするかって言ったら、農業か介護が多いっつってました。
ああ、まあ転職先が？
そう、セカンドキャリアが。
そうだね。でもそれは僕も、なんか今は今年は NHK 短歌があって忙しいんだけど、もうあんまり自分のこうできることが少ないし、
はい。
芸人活動も頑張ってもそんなにすぐ成果出ないだろうし、5年も経ったら60だし、
はい、
本当に何か気をつけないとすぐ仕事なくなるなと思ってるんだよね。
いやでもね、増野さんは短歌歌人だからまだ大丈夫ですよ。
ただ短歌ももう僕本当に向いてないの。NHK 短歌とか向いてなかった。そのありがたいし頑張ってやってるんだけど、
はい、
なんかいろいろ分かってきた。多分僕じゃない人の方がね、この番組うまくやれるね。
ああ、NHK 短歌ね、録画失敗してると思ってたら、できてて、6月と7月の分見ましたよ。
ああ、ほんと。 どう？でもなんか、声ちっちゃいでしょ。
そうですね。解約するのが面白かったですよ。
あ、本当。なんか、すごい頑張ってはいるんだけどね。でもなんか、自分の能力という意味では、案外そこまで上手じゃないし、
はい。いや、面白かったですけどね。ただね、僕ね、解約のね、6月ので、
うん、
夢、なんとかで、なんとかで、
夢
はないけどってあったじゃないですか。
うん、あったあった。
今、パッと思
い夢とかはない。夢とかはない。
夢とかはないで閉まるんですけど、うん、その前段何でしたっけ？
夢とかはないの前段は、ちょっと細かく覚えてないけど、その毎朝ドアを開けるたびに光を当てて、
主人公だみたいな。
そうそうそう、主人公だけど夢とかはない。
それね、で、増野さんは夢はないけどみたいに解約してたんですよね。
うんうんうん。
でもね、僕、行ってらっしゃいじゃないでしたっけ？
うん、行ってきますかな。
行ってきますな。で、で、夢はないけどっていうのが、
うん。
あ、また、僕のあれですよ。興ざめ感想ですよ。
うんうん。どうするに興ざめなの？
だから、なんかね、そこで夢はないけどっていうふうに、気にしてる時点ですごい夢を気にしてると人だと思ったんですよ。
なるほどね。でも待って、夢はないけどは僕の解約は、解約したパターンね。もともとは、夢とかはない。
夢とかはないっつって、夢っていう言葉をそこに持ってくる時点で、夢に対する意識がある人だと思ったんですよ。
うんうんうんうん。
だから、そこで夢を否定するってどういうことだっていうのが、ものすごいちょっともやっとしたんですよ。
そうか。じゃあ元の段階にそんなに惹かれなかったってことね。
そこで、そう、だから僕自身夢とかほぼ全然気にしてないですから。
だからそもそも夢とかはないとかも言葉にしないってことね。
そうそうそうそう。でもね、意識に上らないって思ったんですよ。
それはね、吉住さんがものすごい人だからなんですよ。
だから、増野さんの解約の方がむしろしっくりきたんですよ。
まあまあね、それはね、しょうがないの。解約はいつもそうで、
はい。
解約した方がいいって人が絶対いるの。
なるほど。
それはもうね、織り込み済みで、
はい。
ただ両方考えてみてねっていう場なのよ、あれは。
ええ。
だから、それはそういう人がいてもいいんだけど、
はい。
ただ、吉住さんが夢を自覚しないのは、ちょっとそれはね、表現者としてすごく突出した人だからなんですよ。
いやいやいやいやいや。
本当。だからそれは、ある種の天才がそう思うのはしょうがないんだけど、
はい。
うん、一般的には、毎朝自分が主人公だなと思いながらも、夢とかはないっていうふうに思う謙虚さみたいなものが、グッとくるんだと思うんだけどな。
ああ、なるほど。僕ね、夢を描かなすぎるせいで、この体たらくだという自覚はあるんですよ。
そんなことないんじゃない？
漫画はやっぱ夢を描いた方が絶対売れるんですよ。
なるほどね。現実を描くか。でも僕はそこは好きなんですけど、分かった。でも、それはあれでしょ、村田浩二君みたいな、
はい。
ああいうこう、夢がどんどん広がるようなエッチさとかさ、
はいはい。
ああいうのが売れるってことでしょ？
まあ、一般的にですよ。だから、頂点を目指すとか。
うんうんうん。まあそうね。そうなのかもね。でも、
僕は。だから、夢を、まあ僕自身の夢っていうか目標のね水準が低すぎたせいもあるんですけど、
うん、
だからね夢に対して僕はちょっと大きく捉えすぎてるのかもしれない。
そうだね。
むしろ気にしてるのはこっちかもしれない。
でもそういうことが感じられるから短歌ってそういう意味では素材として面白いでしょ。
そうですね。
人の短歌を考えてるとこんなにいろいろ思いつくわけだから。
そうなんですよ。
うん。吉住さんもぜひゲストにと思ってる提案はしてるんだけど。
今日ざめ。
NHK に
今日ざめのなんかするからよくないですよ。
うん、NHK に提案しても通らないときは通らないんだよね。
無名人だから通らないです。あ、でもほらゲストのほら、2ラウンド何分の人。
はいはい、あの、町屋良平。
あ、町屋さんのね。町屋さん
ね、
うん。町屋さんが作った短歌もなんかすごかったですね。
うん、そうね。
それに、あの小説を取材で書いてたっていうのが、だからタフガイだと思ってたら、すごいひょろっちいやつが出てきてびっくりしましたよ。
え、別にひょろっちくはないんじゃないの？実際
あと、うん、
実際あとボクシング経験はあるんだよ。
ま、あ、そっか、
ま。町屋さんは。で、町屋さんの小説、僕も実は朗読したんだけど、
はい、
僕の朗読は使われてなくて、アナウンサーに変わってた。
ああ。
2回も朗読したのに、ああ、下手だったのかなって。
うん、
なんかでもそういうところはちょっとね、自信なくしていくね。あの、話が僕、長いから、
はい。
編集が苦しいんだと思うのね。
ああ、テレビ向きじゃないのかもしれないですね。
そう。だから、結構、すごく工夫して編集してくれてるんだけど、
はい。
本人だから、
はい。
あの話、こういう風に、うまくまとめてくれたんだ、長すぎたんだな、とかさ。なんかそういう反省点ばっかし、いつも。それで、
うん、
今どんどん自分に自信なくしてて、
うん、
日経新聞で連載したけど、結局本にならなそうだな、とかさ。
なるほど。
なんかそういう、自分のエッセイってそんなに面白くないのかな、とかさ。
はい。
あと今もう新しい仕事来ても、その大変さと、そのいろんなことを兼ね合いで断っちゃうことがあるのね。今はもう本当に新しい仕事 したくないぐらいこうずっと作業してるから、
は
あ、多分僕じゃない人だったらもっとさっさと終わるんだと思うんだけど、僕の能力ではものすごい一月ずっとやってなきゃならないわけ、 NHK 短歌って、
はあ、
だからもう本当にあのこれが終わったら急に仕事がなくなるんじゃないかっていう今恐怖に怯えてるところ。
なるほど。でも逆に増えるんじゃないですかね、短歌の。
わかんない。でもさ、自分で、これ、はい、こんな喋りしか、そんな上手じゃなくて、芸人目指してるのかっていう、がっかり感もあるね、自分
で、
ね。
いやでもね、やっぱテレビは特殊なんですよ。なんか、ワンセンテンスでバシッと受けること言わなきゃいけないとかよく言うじゃないですか。
うんうん、うん。
それだからやっぱ、違う能力が。
まあね、そうなんだけど、やっぱし、面白い人たち、例えば、ウエストランドの井口さんとかは、何見ても面白く喋ってるから。
ああ。でもね、伊集院さんはね、ラジオは、本当に、なんか、ちょっとしたことをずっと長く喋ることができるから、本当にそこがいいって言ってますよ。
そうだね。それはそうだし、だから伊集院さんは、ラジオですごく愛されてるんだろうね。テレビでも。
う
ん、
そう、テレビも上手だけど、やっぱテレビじゃ伝えきれない不満があるから、ラジオを大事にしてんじゃないですかね。
そう、割り切ってそう振る舞ってるんだろうね。
まあ、むちゃくちゃ頭がいいですからね。
うん。
まあ、増野さんが頭が良くないって意味じゃないですよ。
うん、でも頭はね、良くないの。それはね、もう本当に今、歌人ってみんな高学歴なのね。
はい。
だからもう本当それも嫌になってきちゃって、みんなが賢いから、
ああ、
僕多分 NHK 短歌の選者で一番低学歴なの。吉住さんみたいに卒業されてたら立派だけど、うん、僕は半年で行かなくなってるし。
僕は一浪して中堅大学だから何も威張れない。
僕、単位一個も取ってないので、多分だから、中退したって言っちゃいけないレベルだと思う。高卒と言った方がいいんだけど、本当は。
はい。
でもなんかそんな歌人、今まで NHK 短歌の選者になったことないから。
はい。
そんな僕がいるとものすごい時間がかかる大変な仕事ですね。よく皆さんやってらっしゃると思う。
うん。
感心してる。今までの歴代の NHK 短歌に出てきた方たちは立派だよ。本当に。よくやってるな。
NHK 短歌の本を読んだらもっと面白いですか？
うん。テキストに時間かかってのね、ずっと作業してるから。めっちゃ大変なの、テキスト作るのが。
ああ、じゃあやっぱちょっと買って読もうかな。なんか面白いから、読みたくなりましたよ。
解約添削も番組よりも多めに書いてるから。
ええ
ー。3つぐらいやってるし、解約。
なるほど。
うん、もうでも本当に大変。もう愚痴ばっかしになっちゃう。だから本正直今読めてなくて短歌の本ばっかし読んでるのよ、その NHK 短歌のために。
大変ですね。
文章を書かなきゃならないから短歌探さなきゃならなくて。ずっと短歌の本読んでるだけ。
はい。
本も買っていっぱい持ってて山積みになってるけど全然読めてないんだよ。なんか課題本どうしましょう。
それなんですよ。
うん。
どうしますか。
なんか読みたい本とか今あります？まあ、
前回、増野さんがね、リストアップしてた、ファさんのパーティーが終わって、中年が始まるは読みたいけど、増野さん忙しいと読めないんじゃないですかね。
実は結構読んだのよ、あれは半分ぐらいは。
あ、でも本が152ページで薄いから、割と読めるかな。
そうね、それもいいかもね。あのね、だからちょっと僕が読んだ印象は、ファさんがすごい活動的な人で、若い時こんなに活動的だから今ちょっとそう思っちゃってるのかなって思った。あの、うん、僕とかずっと体力ないから、
うん、
なんかあんまりむしろ今の方があのいろんなことやってるって感じなんだけど、
うん、
ファさんはだから頭がいいし行動的なんだよね。
兄弟だか東大の出
です、ね、兄弟兄弟、うん、兄弟でもなんか僕学歴のこととかさもう別にあんまり自分が頭良くないなということは分かった上で、
はい、
別に面白い人が学歴高いと思ってなかったんだけど、やっぱりある意味賢さが必要な場面っていうのがあって、
はい、
うん、そのことの良し悪しをよく考えちゃう最近。あのやっぱり賢い方がいいなっていうか、
まあ頭が良くていいことなんかあんまないですからね。
でもさ世間がさこうなのはさやっぱりある程度読解力もなかったりするからだと思うの。
そうですね。
あ、なんかもうこのことは友の会の方で言えばよかったんだけどさ、僕のところに短歌を読んでほしいとかいうメールがよく来るんだけど、もう今お返事もしないようにしてるのね。
なるほど。
もし今これ聞いてたらちょっと諦めてほしいんですけど、僕も今 NHK 短歌とかでちゃんと短歌見てるから、
はい、
あの読んでほしかったらその送ってほしいわけですよ NHK の方に。
そりゃそうですよね、
うん、メールとかで届いたりしてもあとマスの書店に届いてもそれについて感想を言うなんて僕にとっては仕事だから、
うん、
かといってお金をいただいても困るし、
まあ、このラジオを聞いてる人はね出さないと思いますよ、
うん、でもそういう人が多くてなんかそれこそ爆笑問題の YouTube で初めてマスのさんを知りました、
お
私は歌人になりたいですみたいなのが来ちゃうの。
お
でももう僕デビューして26年7年とかで、
はい、
今僕のことを知ったってことがそもそももうちょっと短歌の方を読んだ方がいいわけ、
うん、
もう僕なんてみんなは知っていて、
うん、
もうそんなの過去の人みたいに思われてるぐらいなのに、
うん、
今僕を知ったって時点でさ短歌賞には何度も応募したっていうのはちょっともうちょっと勉強した方がいいかな。
そうですね。
うん。で、短歌なんて、たくさん読んでるかどうかがとても大事なジャンルなのね。
はい。
漫画はそうでもないの？初めて漫画読んだことないけど書くのが上手い人っているの？
さあ。
もう短歌は、たくさん読んでないと、まず選ぶ先生たちが短歌いっぱい読んでることが大事な人たちだから、
はい。
もう、いかにいっぱい読んで影響を受けてるかが大事なジャンルなのね。
はいはい。
なんで、その、マスノさんを爆笑問題さんの YouTube で初めて知りました。これからマスノさんの本を読んでみようと思いますならまだわかるんだけど、そうじゃなくて、まずは私の短歌を読んでほしいのです。っていうのはおかしいわけ。
そうですよ。
うん。まず僕を今知ったのもおかしいし、
はい。
これからマスノさんの本など読んでいこうと思いますならまだわかるけど、
はい。
すでに今の段階でいっぱい短歌を作っていて、僕を知らなかったのも変わってるし、
はい。
まあ他の歌人いっぱい読んでるのかもしれませんけど、それを僕に見せようっていうのもおかしい。僕の短歌が大好きですとかならまだわかるよ。
はい。
増野さんの本を読んでみたところとても面白かったので、ぜひとも私の短歌も見てほしいならまだしもわかるけど、
うん。
それでも困るしね、今送られてきても。
そうですね。
うん。でも、この当たり前のこと、つまり、マスノさんに興味ないくせにマスノさんに読んでほしいと思うっていう不思議な心理状態が、
はい。
案外少数派じゃないんだよね。たくさんいるの、そういう人が。
僕、電気グルーヴのメロン牧場をずっと読んでるんですけど、
うん。
6巻先日読み終わったんですよ。
うん。
まあ、この本をね、しっかりちゃんと読んでたら、石野達球さんに、おいそれと、声をかけようなんて気はさらさら起こらなくなるはずなんですよ。
うんうんうん。わかりますよ。
そういうことですよ。
そう。なんだけど、そうなんだよ。でもさ、 まあ、しょうがない。僕の露出の仕方とかがそうなんだろうと思うんだけど、なんかもう、あと僕本に書いてるしね、小説、あの、歌人になる方法なんて、本に書いてるんだからそっち読んでほしいのですよ。
その本を紹介して終わればいいんじゃないですか？
そう、でももうね、前は僕いちいち返事してたのね。でも必ず嫌な目に遭うわけ。返事が来なかったりとか、なんか変な逆切れ的な態度だったりとか。で、なぜかっていうと人はみんな自分は天才だと思ってて、短歌見せたら素晴らしい才能だ。あなたの短歌に感動したので本にしましょうって言われたいと思ってるわけ。
なるほど。
それで正直な意見とか言うと、もう返事来なくなったりしちゃうわけ。だから返事しないのが一番最適解なの、実は。なんだけど、先日ちょっとそれとは別の件なんだけど、返事しにくいから、大回しに感想っていうか意見を X に書いて、ノートの日記の無料部分にもお返事を書いたのに、返事しにくいメールだったのね、その内容が。なのに、もう一回 DM が来ちゃって、僕に連絡しないでくださいねって伝えたつもりだったのに、DM 来ちゃったから、伝わらないなって思って。
そうですね。
うん、なんか連絡しないで欲しかったのですよ。
僕ははっきり言っちゃいまして、とある人から、なんかこの文章にいいねと、なんかしてくださいみたいなリプライが来て、それがなんか長い文章で、ちょっとあんま意味がよくわかんないんですよ。で、なんかね、もともとは、蓮舫さんの選挙について、なんか僕が書いたら、なんかこういうことです、なんとかですみたいな、なんか返事が来たから、いや、民主選挙っていうのは、丸月丸日区長になる女っていうドキュメンタリーが本当に素晴らしかったですよっていうふうに、返事をしたんですよ。そしたらドキュメンタリー監督っていうのはこうこうこうだみたいな、なんか論点が全く噛み合わないことを言って返事が来て、いや、そういうことじゃなくて、民主選挙についてこういうケースがありますよっていうことで、例として、紹介しました。会話のキャッチボールになりませんねっつって言ったんですよ。そしたらまたしばらくして、なんか、すごい長い長文のなんか、リンクがついてるのが来て、それがもう最後まで読む、もうちょびっと読んだら、もう本当嫌になる感じで、で、ちょっともう意味があんまりよくわかりませんつって言ったら、こうこうこういう意味でわかりにくいですねみたいなこと言ってるから、ちょっともう好きとか押してく、いいねみたいな押してくださいって言うから、いやもうちょっと読めないんで送らないでくださいつって返事したらそれっきりになっちゃいました。
なんかでも僕も前はそういうのいちいち書いてたんだけどさ、なんかもう比例するばっかしだし伝わるっこないと思って最近はもう返事しないのね。
だからね、拒否しちゃったんですよ。
僕ね、X ブロックはしない方針なんですよ。僕自身はブロックされてるんだけど、でもなんか前は本当にどんな人からのメールにも丁寧に返事してたのね。木下達也君っていう今人気のある若い歌人がいてさ、全く無名の頃に増野さんにメッセージしたら丁寧な返事が来たって言ってくれて、すごい増野さんはいい人だと思ったって言うんだけど、でも僕、今はもうちょっと悪いんだけど、もうそういう返事しなくなったの。なんかしてもしても結局すごく不毛な感じになっちゃうんですよ、いつも。
なるほ
だ
ど。
からまず申し訳ないけど、今の時点で増野さんを知った短歌読んでくださいっていう時点でちょっともう、割と距離があるわけ。だってもう僕なんて全短歌集が出てる歌人なわけ。もう、ある種終わりに近い歌人なのに、それを今知りました。です。これから短歌勉強していきたいんですじゃなくて、私の短歌を読んでほしいっていうのはちょっとおかしいと思うんだよね。なんかちょっと音声が途切れたらしいんだけど、どこまで取れてるかわかんないが、 まあ、変わったメッセージをくださる方がたくさんいるのですよ。
はいはいはい。
なんかね、送る側の人は自分が一人だから、
はい、
なんで増野さんから返事来ないのかなと思うかもしれないけど、僕にはたくさんの人からメッセージが来るのね、毎日。
そうですね。
うん、もう覚えてられないぐらい来るわけ。
うん、
だから、返事できるときにはしてるけども、
うん、
もう答えしようがないことっていっぱいあって、
うん、
それに返事し一言でもすると、ラリーが続いちゃうから、
はいはい。
本当に申し訳ないけども、ちょっと、お返事しにくいことには、返事しないようにしてますし、
はい。
まあ、それでもどうしてもなんか連絡したければメールアドレスも公開してるし、マスノ書店も今、マスノ書店倉庫という名前になって、まだあるし、
はい。
イベントもたくさんやっていて、それに来てくれたら話せるから、
はいはい。
本当に本当に話したかったら会いに来てほしいですね。あと、事務所にも入ってるんだから、本当にちゃんとした仕事の話だったら事務所に連絡ください。
はい。
そうじゃない時に、なんであなたの短歌を増野が読んであげなきゃならないのかっていうのは、まずそこを考えてほしいと思うんだよね。
そうですね。
でもそういうことを、本当に一人じゃないからみんなそう思っちゃうってことが何かあるんだと思うの。
はい。
うん、だから別に特定の個人を責めてるんじゃなくて、みんながそうなの。
あれですよ、短歌ブームのせいですよ。
まあそうなんだけどさ、でも僕とかどんなに若い時も、少なくてもさ、自分が興味ない人には読んでほしくなかった。つまり自分が好きじゃない歌人に、
はい、
自分の短歌を分かってほしいなんて思わないじゃない。
そうですね。
だって自分が好きでもない人に見せたい。例えば漫画家で好きじゃない漫画家がいて、
うん、
その人に短歌読んどし、あ、短歌じゃないや、漫画読んどしいですか。
いや、そんな人にね、その後なんか君すごいねみたいななんか言われても、その後困るじゃないですか。
うん、困るよ。そういうのがなんで普通のことなのに理解できないのか不思議だけど、そういう人がとても多いということについて、世間ってそうなんだなっていうのをまず分かんなきゃならなくて、だからそうじゃない人がいっぱいいるから、世の中はこんななんだなっていうかさ、辻褄とかが通じないんだよね。うまいこと言ってるか分かんないんだけど、本当にここ数日そういうことがずっと続いたので、困っていました。はい、
あ、今ね、またちょっと音声がね、一瞬途切れてたんですけど、僕の声聞こえてました？
うん、聞こえてない。
あ、そうか。でも録音は続いてるから大丈夫かな。
ああ。まあちょっと早めにじゃあ課題話をしますか。
そうですね。
うん。どうしよう、本。
ファさん。
ファさんにしてみる？
僕はいいです。読みたいですけど、マスオンさん大丈夫ですかね？
大丈夫。一応ね、半分ぐらい読んでるのも、
そっか。
うん。あとね、僕、小山敦史さんの、
はい。
あっちゃんっていう自伝はすごく、半分わかんないけど面白く読んでる。高い本なんだけどね。
ほう。
小山敦史さんが子供
時代のこと、今高いですからね。
子供時代のことを振り返った本で、
はい。
ただね、僕、テレビ見なかったじゃない？
テレビを見ない。
テレビを親の都合でテレビ見ないで育ったから、
子供の時、はい、
うん、小山さんの書かれてることが全然分かんなかった。だからあっちゃんある幼年時代っていう自伝小説で、
お、
小山さんが見てたテレビのこととかいっぱい出てくるの。
あはははは
ファイトだピュータ、宇宙エンジンゴリ対スペクトルマン、人発見伝などなど、
うんうん、
なんかそういうことがいっぱい出てきて、それについては全然わかんないから、僕見たことないので、だから半分ぐらいはわかんないことが書いてあって、
うん、
でも半分ぐらいは小野さんのことが興味あるから面白いことがいっぱい書いてある本だったな。まだ、
うん、
80% ぐらいしか読めてないんだけど、
うん、
あっちゃんある幼年時代っていう本。
なるほど。
でもまああれかな、ファさんの本はちょうどいいかもね、今ね、話題だしね。
そうですね。
じゃあ、ちょっとそうしましょうか、課題本。
はい。じゃあ、次回の課題本は、ファさん。パーティーが終わって、中年が始まる。
はい。ということで、 ちょっと余計なこといっぱい友の会じゃないのに喋りすぎたな。
そうですね。
友の会で言えばよかったね。
本当ですね。でも友の会は友の会でね、結構たっぷり喋ってましたよ。
そう。でもあと、僕にメッセージくださった方に一応言っとくと、
はい、
別にその方たちが特別じゃないので、
はい、
あんまりその、マスノが手厳しく言ったと思わないでほしいんだけど、
はい、
単純に僕としてはたくさん来るから困ってるってことなのですよ。
なるほど。
うん。あとは、その、マスノに連絡しないでくれた方がいいことってあって、
はい、
例えばなんだけど、マスノさんの短歌を T シャツにプリントして着たいんですって連絡が、
はい、
僕に来ちゃうと、
はい、
OK もしにくいし、
はい、
ダメとも言いにくいし、勝手に来てくれてる分には見て見ぬふりをできるじゃない。
そうですね。
そういうことってあると思うんだよね。で、そういうことにルーすることが最近あって、
はい、
許諾くださいって言われたんだけど、
うん、
ちょっと僕に連絡しないでほしかったんだよね。許諾しないままやってほしかったって感じ。
はあ。
そういうことない？吉住さん。
僕は全く思い当たることがないですね。
本当、なんかさ、許諾を取られちゃったら、正式にはダメと言うしかないんだけど。
そういうのありますね。あ、うん、思い出しましたよ。僕ね、地元のテレビ番組、料理のコーナーがあったんですよ、
うんうん、
でそれを自主映画で丸々ちょっと使いたいなって思って、
うんうん、
勝手にやっちゃえばきっとそんなね規模も小さいし営利目的でもやってないから、
うんうん、
でバレた時にごめんなさいっつって別にね上映する機会もそんなないから、うん、やっちゃえばよかったのにわざわざ、うん許諾を正式に得ようとしたら、したらやっぱテレビだからスポンサーの件とかいろいろあるんですよ、
うん。そうなんだよ。
そう、だから、
その通りだよ。
あ、聞かなきゃよかったって思ったことがありました。
そう。そういうのは別に勝手にやっちゃう分には、
うん。
怒られるぐらいで済むのに、
うん。
とか取っちゃったことでもうダメになっちゃうわけよ。
うん。
だから僕もそれにとてもルーすることで、お願いだからマスノに言わずに勝手にやってほしかったのね。
はい。
なのにわざわざ連絡しちゃって、
うん。
で、わざと返事しなかったのに、結局3回ぐらい手紙が来て、メールが来て、DM まで来ちゃったの。
ああ。
で、さすがに直に返事しちゃったんだけど、そうなんないように工夫したのになと思って、僕としては。だって、正式に規約取られたったらさ、それはダメって言うしかなかったりとかさ。
そうなんですよ。
そうなんだよ。で、そういうこと世の中には多いんだよ。言わないでやってくれる分には、お互い別にそんな問題にならないことってあるじゃない。二次創作とかもそうだと思うの。
ねえ。
あなたの漫画を二次創作にしていいですかって許諾取るようなものなんだよ。そんなのダメって言うしかないじゃない。
ねえ。
うん。あなたの漫画が大好きです。あなたの漫画のこのキャラクターを使ってエッチな漫画を描いてみたいんですけど、許可をいただけませんかってダメに決まってるんだよ。
売り上げの 10% くださいみたいな。
それをさ、言わないで、でも、やめてくれってまで言わないで黙認してる状態ってあるじゃない。
そうですね。
うん、それをさ、本当にそういうことが大事だと思うんだけど、だからそのことを遠回しに何度も書いたのに伝わんなかったんだよね。
はい。
悲しいなぁ。ああ。なんか、難しいね。でも、みんなの常識が強い。
真面目な善人優なんですよ。
そうなんだよ。でもそうなんだけどさ、うん、僕だって別に許諾取らない、でも許諾取らない状態に耐えるってあるじゃない。
はい。
怒られるかもしれないけど、
うん、
例えば、タレントさんのモノマネをしていて、
はい。
で、怒られるかもしれないけど、勝手にやってる方、やってるってのが良くて、
ええ、
父本人にあなたのモノマネをしたいんですけどいいですかって連絡しちゃダメじゃない。
ダメですよね。
ダメって言うしかないじゃない。そんなの。
そうそう。
あなたのことをすごく面白おかしくモノマネしたいんですけども許してくれませんかって言っちゃダメで、言わないとこででも本人も笑っちゃうぐらいに面白くモノマネするとかが大事なわけじゃない。
清水美智子みたいにね。
そうそう。でもなんか絶対バカにしてるだろうと思いながらも笑っちゃうとか、あとあまり面白くてみんなが指示がされてるから許しちゃうとかあるじゃない、そういうことは。
ユーミンが MC を言わなくなるみたいなね。
そうそう。でも、そう。それが結構さ、覚悟だと思うのね、表現の。でもそういうこと大事だと思うんだけどな、その、スッキリしないで耐える状態。
はい。
僕昔、現代手帳っていう雑誌の、自分の雑誌に載った詩を勝手に、
はい。
切り張りして、そのまま印刷して本にしたことがあるんだけど、もちろん現代手帳には許可取ってないわけ。
そうですね。
うん。で、それを、結局、関係者はほぼ全員、ネズミ消費者以外は全員、許諾してくれたというか、
はい。
面白がって対談に呼んでくれたりしたけど、
ええ。
現代手帳の社長、会社の人も、なんか、苦笑いして許してくれたんだけど、
ええ。
でもそれをもしさ、現代手帳に正式に、あなたの雑誌に載った僕の詩を切り張りして、本として売りたいんですけど、いいですかとか言ったらダメに決まってるじゃない。
そうですね。
その時に勝手にやっちゃって、ゲリラ的な判断で怒られるかもしれないなっていうのが、僕の場合は大事だったんで、
はい。
まあ、それは僕の生き方だから、そうじゃない人たちに同じことを分かってというのは無理なのかもしれないんだけど、まあ、最近そういうことにルールすることがあったり、続けてそういうことがずっと起こるので、
はい。
ああ中途半端に露出するとこういうことなんだなって。多分 NHK 短歌に出てたりするのがいけないね。NHK 短歌自体はありがたい仕事だと思って頑張ってやってるんだけど、多分そういうことだけ見て、あ、この人って有名な人なんだって思っちゃうレベルの人っているんだよね。
なるほど。
うん。ああ、もう悪口ばっかしになっちゃう。まあでももうね、もうちょっと僕、このあと半年だけど、頑張って NHK 短歌を終わらせて、でも次の一歩を踏み出さないと、とてもじゃないけども、先行きが暗いと思ってるので、
ああ
本もちゃんと考えなきゃな。
そうですね。
うん。
では、そういうわけで、お聞きいただきどうもありがとうございました。はい、
なんかごめんなさいね。ちょっと今日、いつもより僕がいつも以上に喋り続けた気がする。
いえいえいえ、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
ではまた、さよなら。
さよなら。